今日はアドベント第4週の日曜日になります。主イエス・キリストが、救い主が私たちのために来てくださった、クリスマスを待ち望む第4週目の日曜日になります。今日の説教題は、神が世を愛されたがゆえに、 For God so loved the world です。聖書はヨハネによる福音書3章16節から21節をお読みいたします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。ヨハネ3の16から。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇を愛した。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。以上です。ヨハネ3の16というのは、聖書の中でも最も有名な箇所の一つです。そしてそれは、主イエス・キリストが私たちのために来られ、罪の贖いをし、すべての人が救われるように、その道を神様が開いてくださったことを表しています。このクリスマスという時期はいい時期だと思います。みんなクリスマスは好きだと思います。で、クリスマスというとあったかいイメージがあるんではないでしょうか。まあ、我々北半球にいますから、冬です、クリスマスは。そしてクリスマスのイメージ、温かい食事があって、日本では鶏の唐揚げが定番になりますね。そしてクリスマスのケーキ、そしてクリスマスプレゼントというのがクリスマスのイメージとしてあると思います。どこに行ってもクリスマスキャロルが流れていて、ウキウキした気分になる時期だと思います。で、クリスマスの時期は人にも優しく、良いクリスマスをお過ごしくださいとか言って挨拶をしたりもするでしょう。ちっちゃな贈り物も友達や同僚にするかもしれません。飾り付けもきれいにしたい、そういう時期だと思います。クリスマスの時期っていうのは特別な時期です。クリスマスが特別な時期、それは主イエス・キリストが来てくださったから、そこから始まっています。イエス様のお誕生をお祝いする時です。今日の説教の内容を一言で言うと、メッセージのタイトルは、神が世を愛されたがゆえに。神が私たちを愛してくださったがゆえに、このクリスマスの出来事は起こりました。イエス様は真の光として私たちのもとに来てくださいました。だから私たちはその真の光であるイエス様のもとに行くべきである。それが今日お伝えしたい内容です。アドベントの第2週でお話ししたのは、神は最も良き贈り物を私たちに与えてくださったという内容でした。イエス様のことです。だから私たちも、自分が持てる最も良き贈り物を、自分の人生の一番大切なものを、また人生そのものを神様にお捧げすべきである。それが第2週でした。同様に今日も、神様が光としてイエス様が私たちのもとに来てくださった。だから私たちもその光のもとに行くべきである。それが今日お伝えしたいことです。イエス様はなぜこの地上に来られたのでしょうか。イエス様は神であり、御父と聖霊と共に天におられました。だけれど私たちのもとに来てくださった、それはなぜなのか。一番目、それは私たちを愛していてくださるから。 真の光が私たちのところに来てくださった。だから私たちは真の光であるイエス様の方へと向かっていくべきであるということです。何度もお話をしてきましたが、聖書の歴史観、ざっくりと復習をしておきましょう。次お願いします。神は良きものとして天地を作られました。美しいものとして天地を作られました。そこに罪はなく完全なものでした。6日間かけて神は天地を作られ、最後に人を作られました。そして人との良き交わりを願っておられましたし、それを持っておられました。神はアダムとエバがお互いを愛し合い、子供たちが生まれ、そしてその子供たちにまた子供たちが生まれ、多くの人々が生まれ、彼らが神が作られた全てのものを愛と恵みのうちに導いていくことを願っておられました。そして産めよ、増えよ、地を満たせと神は語られました。その愛に満ちた世界が広がっていくこと、それが神の御心でした。しかし、その初期段階においてアダムとエバは誘惑を受け、悪魔からの誘惑を受け、神はいいものをあなた方に隠しているかもしれないと思われるような誘惑を受けました。禁断の実というのがありました。自由があるところに必ず責任が伴います。自由があるところに必ず誘惑があります。そしてアダムといえばは、神が私たちが神のようになるのが嫌だから、いいものを隠して取っておられるかもしれないと思いました。で、あの禁断の実というのはそういうものじゃないか。見ると確かにおいしそうで良さそうで近づいていって、これを食べたら神のようになれる。それに引き寄せられたアダムとエバは神を裏切って、神のことを信用せずにその禁断の実を取りました。それを堕落と言います。そして彼らはある意味で目が開け、自分の内にある罪が見え、そしてこの地は土地は呪われてしまいました。彼ら自身のうちにも罪が入ってき、お互いを疑い、お互いを貶め合うような関係になっていきました。それを堕落と言います。神はそのことが起こった時に、直ちに人を、また世界を、全てを救うと決められました。それは川の中に落ちている我が子を見て親が放っておくはずもなくすぐに飛び込むのと同じようなことです。神はすぐに救う技を始められました。だけどそのためには非常に長い準備が必要でした。人を救うということ、そしてこの被造物全体を救うということは決して簡単なことではなかったからです。そして人はどんどん堕落をしていきました。アダムとエバの家庭に子供が生まれていった。愛の中に生まれてくるべきその子供たちは、長男がカインが弟アベルを殺すということになってしまいました。それは親にとって最も悲しいことだったでしょう、アダムとエバにとって。そしてそれどんどんどんどんひどいことになっていきました。もうこれ以上放ってはおけないという時になった時に、神はノアという一人のまっすぐな人を見出し、ノアとその家族から再スタートを切るという道を選ばれた。それがノアの洪水の出来事です。そしてそのノアの血筋からアブラハムという一人の人物を選ばれました。この人もまっすぐな人でした。まっすぐな人の上に彼には子供がいなかった。彼には子孫ができていく可能性がありませんでした。そのアブラハムに声をかけ、神はまさに奇跡的に子供を与えるということをしていかれました。そのプロセスの中でアブラハムの神に対する信頼をテストしていかれました。神はこれと思う人を選ばれる時にテストをしていきます。ある人はこういう言い方をしました。人は紅茶のティーバッグのようなものである。熱いお湯をかけるまでは何が出てくるかわからない。神はアブラハムという人の心は見ておられましたけれども、そして彼を信じていましたけれど、試練を与えます。その中でアブラハムは神に従うという道を選んでいきました。今のイラク、カルデアのウルというところから出発をし、今イスラエルがあるところカナンの地にまで彼は75歳を過ぎて旅をしていった。そして神によって子供が与えられた。 しかし神はその子供を捧げなさいと言います。イサクです。そしてアブラハムはイサクを捧げようとした。神はそこにアブラハムの真実を彼の心の内に見出しました。彼の動機の純粋さを見出し、この人物を通して救い主が生まれてくる民族を形成していこうということを定められた。それがイスラエルの民になっていきます。でもアブラハムがにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれていくんですが、アブラハムにすでにあなたの子孫は外国で400年間奴隷にされるということを言われています。神に選ばれたって、オリンピック選手に選ばれました、駅伝選手に選ばれました、嬉しいことです。あるいは何とか大学に合格しました、それも嬉しいことです。神によって選ばれた唯一の人物、このアブラハムという人は、あなたの子孫は外国で400年間奴隷になる、と思ったと思いますが、神に信頼してそれを受け取っていきました。そしてその奴隷状態を通して、エジプトでの、そしてそこから出てくることを通して、イスラエルの民というアイデンティティが形成されていったんです。神の民となっていったんです。彼らは神によって選ばれた人から生まれた民族が神の民になっていったんです。出てきて、そこから40年荒野の中で鍛え上げられて、神の民として約束の地へ入っていった。そしてそこから救い主がお生まれになるという道を神は備えられたんです。だけれども彼らはしばしば神の言うことを聞きませんでした。彼らのことを、イスラエル人のことをだけを批判すべきではなく、我々みんなそうだった、あるいはもっとひどかったかもしれません。私たちは、いずれにしてもイスラエルの民は神に従い尽くすことをせず、その十二部族の十部族は裁かれてそこから出ていきました。残った二部族はバビロン捕囚を経て再びイスラエルに戻り、ユダ族を中心にしていましたが、だからユダヤ人というふうに言うんですけれども、そこから救い主がお生まれる道を神は備えていった。本当に長い時間をかけて丁寧に丁寧に備えて行かれました。そして最後にマリア様を選ばれ、そして育ての親となるヨセフ様を選ばれ、そしてそこの家庭に救い主イエス様を導いて行かれたんです。そうやってお生まれになった。それがクリスマスの出来事です。そしてイエス様は30歳になるまで静かに過ごしておられました。ヨセフ様は早く亡くなられたようです。マリア様と共に、マリア様のことを愛されて、また愛してマリア様に愛されて、イエス様もマリア様を愛して、その家庭で育って行かれました。そして30歳になった時、公の生涯になった時、半年前に生まれていたバプテスマのヨハネが道備えをし、人々に悔い改めの洗礼を授け、その中でイエス様は出てこられました。そして3年の活動期間の中で、十二弟子を選ばれ、人々を教え、癒し、神について教え、神の国について教え、もう一度イエス様来られるということについても教えて行かれました。人々は喜んでイエス様を受け入れてましたけど、次第に憎むようになり、あるいは宗教指導者に扇動されて、こんなやつは十字架につけろと言って十字架につけていった。これが過ぎ越しの金曜日の出来事でした。しかし神は、愛し抜かれ、御父に従い抜かれたイエス様を死者の中から復活をさせられた。それがイースターの出来事でした。イエス様の復活を経験した後に、弟子たちはイエス様が救い主であるということを理解し、そしてペンテコステの日に教会が生まれ、日本にまでその教会が、福音が届けられてきました。今はその時期にあります。贖罪の後、そしてイエス様は再び帰ってこられます。クリスマスがファーストカミングであったように、セカンドカミング、主の再臨の日というのがあります。そして最後の審判というのが行われます。全てが光のもとに明らかになる主の日が来、そして新たな天と新たな地が、最初の天地創造と同じような素晴らしい世界が回復されていきます。それを 天国というふうに通常読んでいるわけなんですけれども、そこでは悲しみもなく、神の愛のうちに、神の恵みのうちに、神を愛し隣人を愛する人たちによって作られていく、そういう世界です。それが新たな天と新たな地、私たちはそこを目指して生きていく。まだ完成してません。まだ多くの悪があり、戦争があり、戦いがあり、飢餓がある。だけどそれが回復されていく、それを見ながらもうそういう生き方をしていくんです。それは神を愛し隣人を愛する生き方、それがキリスト者としての生き方ということです。私は思うのですが、そして聖書には明確に書かれてませんが、人が罪を犯さなかったとしてもイエス様は来られたんではないかと思います。で、それは苦しみの贖罪のための十字架の訪問ではなく、愛と交わりと喜びの楽しい訪問となった。それが神が願っておられたことではないかと思います。皆さんがおじいちゃんおばあちゃんを訪問していくように、それは会いたいから、愛してるから楽しい時を持つように訪問していくわけです。イエス様は私たちを愛しているから来てくださったんですけど、クリスマスの出来事ももちろんそうです。我々を愛しておられ、我々に会いたいと思って来てくださいました。だけどその訪問は贖罪をしなければならない、苦難と十字架の訪問になってしまいました。この年末年始の時期、ぜひおじいちゃんおばあちゃんを訪問してほしいと思います。学生たちにも、すべてのクラスで私は申し上げています。おじいちゃんおばあちゃんが何を一番楽しみにしているか、それは孫が来てくれることです。孫が来てくれて一緒にお菓子食べて、一緒にご飯食べて、楽しく笑う、それがおじいちゃんおばあちゃんにとっては一番の喜びで、それに勝る喜びってないと思います。若い頃は私もそうでしたが、仕事をしなきゃいけない、まあ今もしますけど、で忙しいで、アルバイトも学生時代としなきゃいけない、だからいけない、ごめんね、ちょっと忙しいからというのがありますが、後でそれを後悔します。後悔、孝行をしたい時には親はなしと言います。おじいちゃんおばあちゃんもっと早く亡くなられます。だから時間があるうちに、高価なものでなくていいので、一緒にご飯を食べて、おうどんとまんじゅうでもいいかもしれません、みかんでもいいかもしれません、笑いながら楽しい交わりを持つ、そして肩を揉んであげるということ、これは永遠に価値のある愛の交わりです。神が喜ばれる交わりです。なのでそういうことにも時間を取っていただきたいと思います。取れる時に取っていただきたいと思います。イエス様は真の光として来られました。だから私たちはその真の光であるイエス様のもとに、このクリスマスの時期、心を注ぎたいと思います。2番目、私たちは真の光であるイエス様のもとに行くべきです。イエス様は真の光として来られました。それはなぜか、私たちが暗闇の中にいるからです。ヨハネ福音書1章5節、光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかったとあります。私たちには真の光が必要です。そして真の光が私たちのために来てくださいました。このことの、その愛のゆえにクリスマスの出来事が起こりました。アダムとエバの罪以来、我々はずっと暗闇の中にいると言っていい。そしてここ10年20年ぐらい振り返ってみても、大きな出来事を考えてみると、リーマンショックというのがありました。100年に1回と言われた経済危機のリーマンショック、まだその後を引いていると言ってもいいでしょう。そして2011年には1000年に一度と言われた大地震が起こった、東日本大震災。そして2020年には全世界がコロナウイルスの感染症で苦しみを経験しました。そして2年前の2月にはロシアがウクライナに軍事侵攻していき、昨年はハマスがイスラエルにテロ行為を行い、これらの戦争は未だに続いています。 そしてそれに加えて多くの政治的不安のニュース、もうびっくりするようなニュースが最近でも起こっています。困難に直面した時に、ああそうか、安定してると思ってたけど大変な世界に我々は住んでるんだということに気がつきます。自分たちは暗闇の中にいたんだということに気がつきます。そして自分のこともよく分かってなかった、自分の家族のこともよく分かってなかった。暗闇の中に我々はいるんだ、これからどっちの方向に進んでいったらいいのか、とりあえず自分の生活だけは守っていかなければいけない、そういうふうに私たちの多くは感じていることでしょう。アダムとエバの時から、そしてカインがアベルを殺していった時から、嫉妬と憎しみというのは常に私たちと共にありました。長男カインは弟アベルを嫉妬したんです。神に受け入れられてると思った、自分も受け入れてほしいと思った、その思いが頑張る代わりに、努力する代わりに、成長する代わりに、弟がいなければいい、あいつがいなければいいという思いと行動へと変わっていきました。人類史上戦争のなかった時代というのは実はありません。常にドメスティックには権力闘争があり、これは家庭の中でもあり、兄弟の中でもあり、企業の中でもあり、近所の中でもあり、ドメスティックには権力闘争、対外的には戦争、それを人類は経験してきました。常に自分が優位に立とうとする世界の中で、どうにかバランスを取ろうとして世界は動いてきました。今もそうです。外に暗闇があるだけでなく、私たち自身の心の内にも暗闇があることを認めなければなりません。もちろん私たちは美しいものが好きです。日の光だとか、人の親切だとか、小鳥のさえずりだとか、優しさだとか、それは素晴らしいなと思います。素敵だなと思う。と同時に闇を愛する性質が私たちの心の内にあります。そして闇から離れようとできない性質もあります。心の中の一番奥の部屋に、いや神様でさえここには入ってほしくない、神様にも見せられないと思うような部屋があります。そしてそれはおそらくジメジメした、そしてカビ臭いような部屋かもしれません。で、イエス様の光はこの世に来られるだけでなく、我々の心の内にも来られなければならないんです。その心の扉を開き、そこにお招きをしていく、そこに聖霊の風が吹いていかなければならない。自分の心のすべての扉を開いて、イエス様、これが私の現状です。ご存知の通りです。私はあなたの光を必要としています。ということを申し上げなければならない。私たちの闇は私たち自身を傷つけます。メンタルにもフィジカルにも傷つけます。そして私たちが愛している、大切にしている人のことも傷つけて行きます。神はなぜ罪を嫌われるのか。神は罪を嫌われます。私は昔ある友人にこれを聞かれた時に、それは神様は清い方で完全な方で、不完全な汚いものはもう耐えられないんだと思う、というふうに答えました。真っ白な綺麗な服を着ている時に泥をかけられるなんて嫌です。真っ白な美しい神は罪に耐えられないではないだろうかと答えました。で、彼はまあそれもあるかもしれないけど、彼はある説教者の説教を読んでたんですね。で、その説教者ドワイト・ムーディという人だったと思いますけれども、彼はこう言ったというんです。神は罪を嫌われる、なぜならば罪はあなたを傷つけるからだ。なるほどと思いました。神は愛なり、神は愛以外の動機で何もなさいません。神が罪を嫌われるのは、その罪があなたを傷つけ、あなたを愛している、そしてあなたが愛している人のことを傷つける。だから神は罪を嫌われるんです。罪の中にいる時、不安定になり、焦燥感を持ち、人に対しても自分に対してもイライラし、優しくなれない。 あのことを思い出すたびに罪悪感を感じ、また許せない人がいる。将来の不安を感じ、人に嫉妬し、憎しみを持ち、どうにか今日を生きている。闇の中で心の内にも闇を抱えながら、それが我々の現状ではないでしょうか。そのただ中にイエス様は来てくださったんです。今日の聖書箇所、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇を愛した。それがもう裁きになっている。光として救い主が来られたのに、そこに行こうとしない時も、それだけで裁きを自らの上に招いているというんです。これは深い言葉ですね。光よりも闇を愛した。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないというんです。その闇に打ち勝つのは、もっと暗い闇ではないんです。闇に打ち勝つことができるのは光だけなんです。小さいろうそくの光のようなものであっても、真っ暗闇の中に光が、ろうそくが灯るときに闇は打ち破られます。その光として来られたイエス様を私たちはお招きするんです。イエス様は言われました。ヨハネ8の12、私は世の光である。私に従う者は闇の中を歩まず、命の光を持つ。その光であるイエス様を心の内にお招きし、イエス様と共に歩んでいくとき、皆さんも世の光になっていくんです。その世の光が、キリスト者が世の光として歩んでいくときに、この暗闇の世界が照らされていくんです。世界の人口の3分の1近くがクリスチャンなんです。そのクリスチャンがイエス様の光を心の内に灯して生きていくときに、この世は明るくなっていきます。私たちは光のもとに来るべきである。第3番目、それは、真の光は私たちを真理へと導いてくださるからです。イエス様は私たちを真理へと導いてくださいます。真理についてイエス様は同じヨハネ8章でこう語っておられます。次お願いします。ヨハネ8章31節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子である。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。このユダヤ人の人たちはイエス様の言葉を聞いて、あ、そうだなと思って信じたけれども、これ信じ続けるかどうかってまた別です。その時はイエス様すごいなと思って信じた。だからとどまりなさい、この私の言葉にとどまりなさいというふうにイエス様言われたんです。その時信じたかもしれないけど、忘れてしまう人っていうのは結構います。若い頃洗礼を受けたけれども、もうあれは若気の至りでしたという人は日本には結構いるんです。そういう人を卒業クリスチャンと言います。学生時代洗礼を受けたけど、大学を卒業した時にキリスト教も卒業しましたっていうふうに言うんですけれども、それはもったいないことです。キリスト教ってのは卒業するものではありません。ではイエス様は信じたユダヤ人たちに、私の言葉にとどまりなさいというふうに言われたんです。でその時に、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。ポンテオ・ピラトがイエス様を十字架にかけた時に、真理とは何かってイエス様に聞く場面があります。イエス様はそこで答えておられない。その話はそこで終わっているように見えます。しかしイエス様は、真理とは何かということをご自分のその後の歩みも通して示してくださったと思います。真理とは何か、イエス様は黙っておられた。そしてピラトが課した鞭で打つ鞭打ちの刑を黙って受けられました。そして体中血だらけになって、 茨の冠を着せられ、紫の衣を着せられ、そして人々に嘲笑われながらそれを耐えられました。真理とは何か。イエス様、その後に十字架を背負わされて、ゴルゴダの丘へと向かって行かれました。ほふり場に引かれていく子羊のように。真理とは何か。イエス様、十字架上で両脇に十字架につけられた罪人のうちの一人、今日御国に着かれたら私のことを思い出してくださいと言った彼を、今日あなたは私と共にパラダイスにいますと悔い改める心を持った者を天へと導かれました。真理とは何か。イエス様、あざける者たちを見て、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られた。真理とは何か。それは私たちを、神は愛しておられるということです。私たちがいい子にしている時だけでなく、私たちが神から離れ、神をあざけり笑っているような時でも、神は私たちを愛していてくださる。そして愛し抜かれたということです、イエス様。そして私たちのために十字架にかかられるほど私たちを愛しておられる。それが真理なんです。それをイエス様は見せてくださいました。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここで言われている世とは何か。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。その世という言葉はギリシャ語でコスモスという言葉が使われています。で、コスモスという言葉はヨハネがの使用においては特にこういう意味で使われています。神によって作られたにもかかわらず、神を神として認めない非造物、そこで世というのは使われているんです。だから世も、世にあるものをも愛してはなりません、ヨハネの手紙出てきますけど、そういう意味です。神によって作られているけれど、神を神と認めないもの、その世、あるいは世にあるものも愛してはならない。でも、このヨハネ3の16では、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたという言うんです。それは意味することは何か。いい部分だけじゃないということです。すなわち、あなたがいい時だけじゃなくて、あなたが悪い子の時も、ダメな時も、神から離れてる時も、神はあなたを愛しておられるんです。一人子をお与えになったほどに世を愛された、あなたを愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。そして天の御国へと招かれて、神と共にいることができるように、あなたを愛しておられるということです。そのためにクリスマスの出来事が起こったんで、本当に来られたんです、イエス様は。アダムとエバ